ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第35回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、ズバリ
ズバリ
テーマに入っていきたいと思います。
いいですよ、行きましょう。
はい、勉強しない中学生、どうしたら勉強するようになるのかです。
はい、これはね、最近よく尋ねられるんですよね。
はい、中学生になって勉強しないっていうのを見ると、うん、親としては焦るんですよね。
う
ん、
そうでしょうね。ね、1年後には高校入試だし、わかります、わかります。
はい、かといって勉強しなさいって言って勉強すればね、まあ別に困らないですけど、まあ、本人も勉強したいのかもしれないけど、まあ、なかなか忙しくて勉強もできないっていうような状況なんじゃないかなって思うんですよね。そんな中でどうやって勉強する時間を確保していったり、どうやって工夫していったらいいのかっていうことを親が知ってれば、まあ、なんていうのかな、もうちょっと勉強しやすくなるのかなっていうのも思うんですけども、
そうですよね。僕の方には2つ対策があって、一つ目がやっぱりこう勉強ってものに対して苦行になってるところがあるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
嫌なものになっている、苦しいものになっている、だからやりたくない、ここを変えていく。
はい、
なので勉強するとどんなことになっていくのか、大人の視点で、勉強することによって人生がどれだけ、きらびやかなものになっていくのか、これをやっぱり楽しく語っていただきたいなと思うんですよね。
はい、
そういった話が不足している可能性もありますよね。
はい、
で逆にとにかくやらされやらされで、親御さんの方からお子さんに対してなんかこうきつい顔で今やんなさいみたいな、なんでやんないのみたいな喧嘩腰で言われ続けていくと、どうしても勉強イコール嫌なもの、辛いもの、ネガティブな方向に行っちゃいますよね。それを変えるっていうことをしてほしい。本当にね、多くの子たちは多分10人中学生いたら9人ぐらいの子は勉強苦行と捉えてると思いますよ。
そうなんですか。
ここ直した方がいいと思うんですよ。地下室のね、暗い部屋に閉じ込められて、朝から晩まで、ドリル広げて溶かされるみたいなそんなイメージだと思うんですよね、勉強は。そうじゃなくって、勉強なんていうのか、幼稚園児がね、こう公園行ってブランコを見つけた時に、あーブランコーってキラキラキラキラ目を輝かせるような、あんな感じでね、ブランコは勉強みたいにね、勉強ってすごいいいことだよねとか、考えることめっちゃ楽しいよねっていうものに置き換えてしまえばいいんですよね。多分ね、みんなやったことないと思うんですよね。
やったことないですよね。
なのであれですよ、考えることって楽しいね、この言葉を家庭の中でとにかくいっぱい伝えてほしい。考えることって楽しいね、独り言でもいいですよ、お父さんお母さんのブツブツ、考えることって楽しいな、考えることって楽しいね知らないことを知るってなんでこんな気持ちいいんだろう、これですよ。勉強って楽しいなってもうダイレクトに言ってもらっても構わないです。
確かに思いますよね、知らないことを知ることってすごく楽しいと思いますよね。
事実ですよね。
はい、
僕の授業の中では、もうそれいっぱいいっぱい伝えてます。
そういったことがわからないから、何のために勉強やってるかも分からず、ちょっと苦行に感じている、そこをちょっとあの見方を変えるような声かけをしていこうっていうことですね。
そうなんですよね。お父さんお母さんも思いっきり視点を上げて、お子さんの10年後20年後、遠い未来まで見据えて 勉強がどんだけこれからお前の人生を豊かなものにしていくものかみたいな、こんこんとなんかこうこんこんじゃないか、ワクワクしながら語ってほしいんですよね、
はい、
これが一つ目、
一つ目ですね、はい、
二つ目は今のとちょっとつながるんですけれども、勉強するとどんなになるのか、つまり夢を持っていない、
夢がないから勉強しない
っていうことですね、はい、自分の中で、
はい、
将来なりたいものもない、やってみたいこともない、うん、なので今目の前にある勉強と、当然夢がないので自分の夢っていうものとつなげられないですよね。
そうですね、
うんうん、夢を持つことによって、あ、こういう人になりたいから俺この勉強をするんだと、
うんうん、そうですよね、
なりますもんね、
なります、なります、
夢を持ってもらいたい、
はい、いやでも最近夢がない人多いじゃないですか、
本当にですよね、本当に、本当に多い、はい、
だから夢をなんていうんですか、例えば小学生の時に将来何になりたいとかって言っても自分が見たことある職業しか分かんないわけですよ、
うんうん、
例えば、まあ、コンビニ店員とかね、
はい、
あの学校の先生、幼稚園の先生、看護師さん、
うん、
その辺で、うん、なりたいものを選ぶしかないみたいな、うん、でも世の中にはもっといろんなたくさん業種があって、うん、いろんな仕事があるっていうことが分かんないから、うん、
はい、
自分もその夢を抱きにくいっていうのがあるんじゃないかなって、
あ、なるほど、
よく思うんですよね、
そうですよね、はい、もっといろいろなものに触れた方がいいですよね、
そうそうそう、
閉じこもってると分からないですからね、
分からないですね、
はい、でね、僕、まあ、こういった相談を受けた時にいつも提案しているのは、いいものにいっぱい触れてもらいたいって提案してるんですよ、
はい、
いいものって何なのかっていうと、うん、魂を揺さぶるもの、例えば老若男女を問わず、うん、どこの国の人でも、うん、いつの時代でも、うん、すげえなーって思われるもの、
はい、
まあ、それは国宝のお城であったりとか、はい、屏風でもいいと思うんですよ、ね、うん、鎧だっていいと思いますし、はたまた自然遺産とか、
はい、
うん、自然物でも構わないんですよね、うん、この広大な草原とかこのブナの林とか、
いいですね、
すごいな生命っていうものが、
はい、
魂揺さぶられるじゃないですか、
はいは
い、ああいった本物に触れて魂を揺さぶられる体験が多ければ多いほど夢ってつかみやすくなると思うんですよ、もうすげえなーっていうスイッチがオンに入りやすくなりますよね、
はい、ありますよ ね、
はい、なのでいいものにいっぱい触れるべきだと思います、
うん
うん、中学生でも、これはもし不足しているのであるならば、はい、家族旅行など、使ってそういったいいもの巡り、ね、
うん、
していただいて、
いい、ね、はい、
魂を揺さぶる体験をどんどんどんどん重ねてほしいんですよね、はい、それからですよ勉強は、
それから勉強
で、そしてね、最初に言った勉強って楽しいね、考えることって楽しいね、はい、ってことをいっぱいいっぱい言われていれば、まあやるでしょうね、
そうですか、
はい、
はい、こうまずね、この親御さんは、うん、目の前のこの状況をすぐ変えたいって思うと思うんですよ、
はい、
はい、もうすぐスイッチが入ってほしいと、
はい、
勉強をやる気スイッチが、
はい、
でもこれって今話されたことって、
はい、
すぐどうにかなるもんでもないんじゃないですか、
はい、そうですよね、
はい、
そんなすぐ変えられるものなんて世の中あります
よね、ないです
よね、ないですよね、
はい、
じっくり時間をかけて、うん、積み重ねていってこう向きが変わっていくっていうものなんですよね、これが自然の摂理でもあるわけだから、
はい、
その考え方自体が申し訳ないっていうことですよね
じゃあこういった今話したこの2つの対策を実行していきつつ、はい、まあ、子供がやる気になっていくのを見守っていくっていう感じで、
そうですよね、
よろしいですか、
うん、はい、どっかの回でもお話ししたと思いますが、多くの人たちが、うん、やってみようっていうことで覚悟を決めて取り組むんですが、なかなか結果が現れないところでもうやめたってなっちゃうんですよね、うん、それはやっぱりうまくいかない人の特徴なんですよ、うん、うまくいく人はそれでも続けるんですよね、
はい、
それでもうまくいかないんですが、それでも続けられるかどうか、でこれが成功するかどうかですよね、
はい、
うん、誰かの有名な言葉であるじゃないですか、成功、成功とは成功するまで続けることだ、
あ、はいはい、
まさにあれですよね、はい、
途中で諦めずに今いい方向に変わってるっていうことを信じて続けていくっていうことが大切ですね、
はい、そうですよね、
はい
はい、それこそ自然の摂理です、人間だって自然界の、ね、産物の一つなわけですから、
はい、
同じようなこうなんていうか成長の仕方をするわけですから、
はい、
それを習いたいですよね、
はい、
はい、
わかりました、じゃあ ぜひあの焦らずにね、
うん、
あの考えるって楽しいねっていうことを伝えつつ、あの本物に触れていくということを実行していただければと思います。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。